今日からネヘミヤ記に入ります。この一章においてはネヘミヤの祈りの言葉が出てきます。ネヘミヤは一節を見るならばスサの城にいたとあるわけです。スサの城っていうのはペルシャ王の居城であったわけですし、そしてまたこのネヘミヤ自身は11節の終わりを見ると王の検釈官であった。この検釈官っていうのは杯に葡萄酒を注ぐ、味見をする毒味役ということであったわけです。言うなれば王の命にも関わるような非常に重要な、また王に信頼されるべきその役割をこのネヘミヤは担っていたということであるわけです。そして彼はこのペルシャの王の居城にいるというようなユダヤ人、彼はそういう立場にいた人であったわけです。第一次のこの捕囚で帰ったユダヤ人の中に彼はいなかったわけですけれども、しかし彼はこのペルシャの城に残っていて、そして2節のところを見ると、私の兄弟の一人ハナニがユダから来た数人の者と一緒にやってきた。そして彼はこのエルサレムの現状を聞いたわけですけれども、彼らが言ったことは3節のところに、あの州で捕囚を生き残った者たちは大きな困難と恥辱の中にあります。その上エルサレムの城壁は崩され、その門は火で焼き払われたままです、ということを報告してきたわけです。城壁は崩されて門は火で焼き払われたままである。まだこのエルサレムの再建ができていないということを報告した。実はネヘミヤが成していくということは城壁の再建、エルサレムを立て上げるということであったわけです。先のエズラはこの神の宮、神殿の再建に尽力した人であったわけですけれども、ネヘミヤは言うなればその城壁を修復する、エルサレムを再建するために用いられた人であったわけです。彼は4節を見ると断食して天の神の前に祈った。彼の祈りの姿勢というのは先のエズラと同じであったわけです。そしてまた彼も私たちという言葉を使っているわけですけれども、6節の終わりを見ると、私たちがあなたに対して犯したイスラエルの子らの罪を告白しています。まことに私も私の父の家も罪を犯しました。彼は罪を犯すってことはおそらくはしていなかったでしょう。しかしこのエルサレムの城壁が未だに再建されない、それはもうそのところにいる同胞の者たちのもう不信仰、そしてまた言うなればもう怠惰というようなことを彼は言ってるんですが、しかしそれは自分のこととして、彼は私も私の父の家も罪を犯しましたという言葉の中に表されているように、人のせいにしない、もうそれを自分自身のこととして捉えて、そして取りなしの祈りを彼は行っているということであるわけです。もちろん私たちも取りなしの祈りをして困難の中にいる人たちを覚えて祈りますけれども、私たちはどれほどその人の立場に立って主の前にひざまずいて祈っているだろうかということを思わさせられるわけですが、私たちもこのネヘミヤ記を読むならば、このネヘミヤのようにまず祈るものでありたいということを思います。そして彼は9節を見ると、あなた方が私に立ち返り私の命令を守り行うなら、たとえあなた方のうちの散らされた者が天の果てにいても、私は彼らをそこから集め、私の名を住まわせるために私が選んだ場所に連れてくるという、その神様の約束を彼はネヘミヤを訴えているわけです。あなた方が私に立ち返りという言葉を使って この悔い改めっていうことを彼は言ってるわけですが、私たちはやはり絶えず主の御前に立ち返っていかなければならないということを教えられます。本当に自分が今一体どういう立場にあるんだろうか。彼はもう地位的には王のそばにいる検釈官というような、言うなれば王に信頼され、ある意味この力を持った人であったわけですけれども、しかし全能の神の前にはへりくだり、そして私は罪を犯しましたと、そのように祈る人であったわけです。そしてまた彼は神様の力強い御手を信頼している。十節のところを見ると、これらの者たちこそあなたがその偉大な力と力強い御手を持って贖い出されたあなたのしもべ、あなたの民ですと、彼はそのように言っているわけなんです。エルサレムに帰還が許された、その民こそがこの神の偉大な力、その力強い御手を持って贖い出されたものであると、彼はそのように訴えているわけです。そして11節を見ると、ああ主よ、どうかこのしもべの祈りと喜んで、あなたの名を恐れるあなたのしもべたちの祈りに耳を傾けてください。どうか今日このしもべに幸いを見させ、この人の前で憐れみを受けさせてくださいますようにと彼は祈っているわけですけれども、しかし後にこの祈りが聞かれる。そしてまたネヘミヤに幸いを神様は見させられるということが実現するわけです。まあ、この人とあるわけなんですけれども、現実的にはペルシャ王が命令をして、このエルサレムの城の再建、エルサレムの復興を現実に行わせていったわけなんですけれども、しかしもう一つはやはりこの救い主キリストの姿を私たちは覚えさせられるのではないだろうかと思います。神様は私たちを復興させる、私たちも主の前に私も罪を犯しましたと悔い改めて共に祈っていくときに、イエス・キリストは憐れんでくださり、そしてまた私たちの信仰を復活させてくださることができるということであるわけです。自分の信仰だけで大丈夫だというのではなくて、本当にこのキリストの憐れみご愛を私たちはいただいて、そしてまたこの祈りも私たちというふうにまた祈る、そのような中に神様は大きな御業を表してくださることができます。私たちはその期待を持ってこのネヘミヤ記を学ばさせていただきたいと思います。